今度 の、 あの結婚式の披露宴で大活躍をしてくださった方が、熊本県の霊北教会の末永道彦先生という先生なんですかね。でこの先生はですね、あの数年前からですね、ご本部に参拝されるときに当教会に宿泊されるようになりました。そのきっかけは、あの金光の常宿がですね、満室だったために、そちらから、まあご存じのように大祭の時は御霊地は、まあ、いっぱいの人になりますね。それで泊めてもらえないかということで、心よくお泊めさせていただいたんですね。そしてあの、まあ、もちろんうちとは親戚でもないし、手続き関係も特別関係なかったんですけど、熊本の方からね、参拝に見えるわけですから、どうぞということで泊まっていただいて、それから夕食を一緒にいただいて、お酒を飲んだり、それから一緒に歌を歌ったりですね。とてもあのギターも歌も上手な方でして、楽しくその過ごさせていただいていたんですね。で、その方がですね、その福雄先生の教会のご縁がある方でして、で今回あの結婚披露宴はもうごくごく会場は狭いもんですから、もう福雄先生の関係者も当教会の関係者もですね、もう限定して本当にあの少人数で開催することになったんですが、その末永先生がぜひですねお手伝いしたいと、まあ落とし間教会にもお世話になってるし、内楽教会にもお世話になってるから、自分ができるビデオとかですね、写真のご用をさせてくださいということで申し出がありまして、どうぞということで、まあ、入っていただいたんですね。そうしましたらその方がですね、いろいろ、まあどういうんでしょうかね、あの、福雄先生と真嗣先生の出会いをストーリーにした歌を作ってくださって、さだまさしの雨宿りかなんかいう歌をですね、それをこう作ってですね、ベースにして、面白い歌を作ってくれました。それもとても良かったですし、それからあのそれ以外に、福雄先生を知ってる愛楽教会のね修行生の方たちが、ドラマを作ってくれてね、そのドラマをなんか前日作ったらしいですね、その末永先生が、まあプロデューサーというんでしょうかね、で、10分間ぐらいのドラマ、面白いドラマを作ってくれておりました。そういうふうなことでプロジェクターだのなんだのいうのを持ち込んでね、まあ、当初考えていたような、披露宴と全然違う、とても賑やかなね、充実したものになったんですね。それからあの仲人を務めてくださった佐賀教会の大石正道先生、高子先生夫妻はね、この方もですね、もともと当教会の親戚でもなければ手続きも関係なかった方ですけど、真嗣先生が学院に入っている時にね、ソランデさんというブラジルから学院に入っていた学院生の通訳として、その大石先生がはるばるブラジルからおいでになってたんですね。で真嗣先生と出会って落とし間教会に来てみたいということで、最初大祭に来られてね、とてもなんか雰囲気が気に入ってくださってたそうでして、それから月々佐賀教会からご本部に参拝するたびに当教会に来られて夕食を一緒にいただく、ね、まあ、泊まられたこともございますが、最近ではあの、古風館、金光の古風館に泊まられますがね、食事はここでしていうようなことだったんです。で今度真嗣先生の話がこう決まりましてね、何かお役に立ちたいということです。でこの大石先生はそういうことで当教会のことをご存じですが、もともとブラジルでその教会長に、リオデジャネイロの教会長になられたのは、その愛楽教会の出足の、サンパウロ教会、 ビディグリ教会のその先生との出会いがあってですね、そういう御用に就かれておった。から佐賀教会のその、大石先生の奥さんは、元愛楽教会の修行生だった方ですね。そういうことで大石先生は愛楽教会、福業さんのこともよくご存じ、真嗣先生のこともよくご存じ、何かお役に立ちたいとおっしゃってくださったので、仲ほどお願いしたら心よくですねお受けくださって、大変遠方なんですけど新幹線で、夫婦親子を、ね、一緒に来てくださいました。とても立派な、挨拶をしてくださいました、ね、でそういうふうに思いますと、何かしらその一つの出来事の中にですね、いろんな方のお世話になるわけですけど、そのお世話になるということはですね、その前にこちらがお世話をさせていただいていたからなんですね。で、大勢の方がお祝いをしてください、それはつまり大勢の方のためにお役に立っていたからそうなったわけですね。突然みんながお祝いしてくれることはありえないんですね。それで教様がおっしゃっているように、人を助けるのが我が身を助けることになるというのはそういうことなんですね。まあ、とてもそういう意味でね、まあ、今2人の方だけ紹介しましたが、その他の、ね、参加してくださった方たちが皆同様でございますね。お互いが日々人間として生きるということのあり方がね、得てして自分主義、自分の都合さえ良ければいいと、また悪くすると人を利用するようなことになりがちなんですが、そうではなくて人のためにお役に立つことを第一にしていく、それが結果的に自分に返ってくるんですね。そういうことを改めて気づかせていただきます。皆さんもそういうことはよくご存じだと思いますが、今日一日無難に過ぎで過ごせばいいということでなくて、今日一日、ね、一日一善という言葉は昔からありますね。一日一つでもいいから人のために人が喜ぶことをさせてもらう、それが全部自分の貯金になるんですね。お金を貯めることにはみんな一生懸命なるけど、人を利用したりね、人を困らせたりして平気という、そういう生き方は最終的に自分が成り立たなくなるんですね。どうぞお分かりだと思いますが、どうぞ今日一日一年人のために祈り、人のためにお役に立つ、できることなら困っている人を助けるというぐらいの気持ちを持っておかげをこう打っていただきたいと思いますね。はい、今日はお願いでした。